理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第313回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今晩収録している夜は満月です。夜は、
あ、ほんと、
で、6月の満月はストロベリームーンというそうです。
6月の満月を、単に一番でっかい満月じゃなくて、
なんかね、こうスーパームーンとかさ、
はあ、
なんとかムーンとかいろいろあるじゃないですか。
セーラームーンとかね。
あれ、セーラームーンどこか
で見たの？セーラームーンってさ、なんであんなに流行ってんの？
いや、よく知らない、そこは。
いや、普通の、
はい、
まあ、女の子向けの戦隊ものっていうか、まあ、ヒーローものっていうか、まあ、の一つではあるとは思うんだけど、なんであんなにすごく長年っていうのかな、長時間流行ってんのかな、私はそれがわからない。
長期間だからじゃないですかね。
その連載がってこと？
ママ世代と子供世代が一緒に楽しめるっていうのが一つあるんじゃないかな。
でもママ世代が楽しめるって言ったとしても、ママ世代になんであんなに絶大に人気があるのかしら。
まあ、一番最初、その女性もの、まあ戦隊って言ったら変ですけど、
まあでもそういうもんだよね、ヒーローというか、
ヒーローもの的な、
うん、
ものとしては草分けだったんじゃない、
うん、あ、そうなの。女の子が戦う、
まあまあ戦うというか、悪を倒すっていうか。
うん。いや、だから、私、途中で多分読んでなくなっ、原作、まあアニメは全然見てないけど、原作自体も途中で多分読んでないから、その、面白くなる前に私は読まなくなっちゃっただけで、実はすごく面白いのかな、なんか機会があったら全部まとめ読みしてみたいなと思っているとは思うんだけど、っていう私の中の不思議。
なんでしょうね。
そう。
じゃあ、月に話戻していい？
ストロベリームーン。
そうそう。で、なんとかムーンっていくつかあって。
はい。
月食の時。
月食？
そう、皆既月食の時に赤く光るやつが、
あ、まあ、
ブラッドムーンって言われたり。
え、
はいはい、あと、赤いからね。
ほうほうほうほう。
あと、一月に2回満月が来ると、2回目をブルームーンって言ったり。
はいはい、ああ。
そう。
ハーフムーン。
ハーフムーンとかフルムーンはもともとね、一般的ですけど。そう。とか、なんかね、こう、いろいろなんとかムーンっていうのが流行って、あとスーパームーンが流行ったり。
ああ、スーパームーンは結構もうなんていうか、市民権を得ましたね。
ちょっとね。
うん、なんか普通に NHK のニュースでも言いますもん。
で、アメリカ先住民が、毎月の、
うん、
月に、満月に名前を付けていたと。
あ、毎月毎月。1月の満月は何とか、2月の満月は何とかって感じですか？
1月、ウルフムーン。
へぇ、
だから、今年の1月は、うん、月食があって、
うん、
大きかったんで、ブラッドで、
うん、
スーパーで、
うん、
ウルフだったっていうので、もうめんどくさいなと思ったんですけど、そんなので、6月はストロベリームーンっていうらしいです。
へぇ、じゃあそれは別に、うん、まあ、変な話、毎月あるわけですよね。満月の時に、その、インディアンって今言っていいのかな。
アメリカ先住民。
先住民の、その、呼び方って言い方すれば。
そう、だから、ムツキとかカンナズキとか、そういうやつに近いのかなと思ったんですけど。
へぇー。で、まあ、ストロベリーっていうと、なんとなくちょっと甘酸っぱいような、なんか可愛らしいイメージがあるから、日本人的好みなのかもしれないけど。
で、6月はね、
うん、
一般的にというか、毎年、満月の位置が低いんですよ。
それは季節的なものですね。季節的というか。
そう、天体的には。で、うん、夏至の頃は満月が低くて、冬至の頃は満月が高いんですけど。
はい。
で、低いところに月があると赤く見えたりするじゃないですか。
ああ、はいはい。夕焼けが赤かったりとか。
そう。
そうよると同じ原理ですね。
で、それでストロベリームーンっていうのかなと思ったら全然違って、イチゴの収穫期。だかららしいと。
なるほど。
そんな感じで。
これからイチゴの季節ですか？
本来はイチゴは、初夏というか、春から夏へかけての食べ物だけど、どんどんどんどんこう、早く作って、今は1月ぐらいが旬になってますけどね。
あら。全然、今ではストロベリームーンではないわけか。
だから、もともと、月ごとに、名前がついて、2月がスノームーン、とか。
ほう。
そういう
の。そのままです。
さて。
はい。
今日は全く違う話しますが。
月の話じゃないんですか？
月の話はしません。前回、5月にいただいたメールの中で、
はい。
自動運転の話が出たんで、
はい。
ちょっと自動運転の話をしようかと思います。
あ、なんか、これはまた別の機会に話しまーすって言ったやつですね。
はい。
お、結構比較的すぐに回収しますね。
すぐに回収しないと、伸ばしになっちゃうんで。
はい。
はい。ということで、本編の方では自動運転の話をしようと思います。
はい。よろしくお願いします。
ということで、今日は自動運転、自動車のね、自動運転のお話をしてみようと思います。
はーい。
いただいたメールの方を読んでもらっていいですかね。
はい。サイクルマンさんからいただきました。最近、自動車による悲惨な事故が多く発生しています。加齢による運転ミスも話題になっています。事故を防ぐ方法の一つに自動運転があると思います。そこで、自動車の自動運転システムについて、概要や開発状況、将来の導入方向性について教えていただければ幸いです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
自動運転の話ですけど、
はい。
自動運転って、前回というか、ご紹介した時にもちょっとだけお話をしたんですけど、
はい。
レベルっていうのは決められていて、
ああ、はいはいはいはい。今、レベルいくつも実証、実験中とか聞きますね。
そうそうそう。で、6段階あるんですよ。
ほう。
で、これの説明はすぐ終わっちゃうんですけど、
ほう。
そんな理科の時間なので、
うん。
ちょっと、違う方向から考えてみようかなとか思っています。
はあ。
はい。まずですね、6段階の自動運転のレベルっていうのがあって、
うん、
レベル0から、
はい。これって世界共通。
ね、世界共通かよくわかんないんですけど、多分世界共通だと思います。アメリカと日本と、
そうですね。
欧州は使ってる。
ですよね。その、まあ、本当に共通かはともかく、日本の独自ではないですよね。
ではないです。アメリカの、はい、自動車技術会、SAE っていう団体が示した基準を、採用しているので、
はいはいはい。
ほぼ、世界の主流の、6段階だな、6段階になってるはずです。
はい。
で、そんなにね、複雑じゃないんです。
うん。
まず、レベル0。
はい。
6段階だからね、レベル0から5まで。
あ、0から5。
そうです。レベル0は、はい、自動運転化していない自動車。
普通の、あ、0か。
0。
はい。
主体は、運転した人です。当たり前ですけど。
はい。
で、自動運転1。
1。
これね、全然自動じゃありません。どっちかというと、運転支援。
はあ。
これをですね、車の、あ、車のコントロールってさ、
うん、
アクセルとブレーキとハンドル、
はい、
がほぼメインじゃないですか。
そうですね。
その3つを、コントロールすれば、動いたり止まったり曲がったりするわけね。
はい。
で、ブレーキとアクセルは、加速と減速をする機能でしょ？
はい。
なので、車の運転とは、加減速と、ハンドルを切るっていう、二つのことをやればいいってことですよ。
ああ、もうその加減速は一つにまとめちゃってるわけですね。そう。はい。
で、自動運転レベル1。
はい。
まあ事実上自動ではないんですけど。
はい。
は、加減速。
うん。
縦方向ね。前後ろ。
はい。
または、ハンドル操作。横方向。はい。のどちらかを、ある条件のもとに継続的に自動的にコントロールしてくれる。
昔あった高速道路で速度一定でブーッと走るとかそんな感じですか？
昔あったっていうか今もありますけどね。
あ、今もあるの。
はい。つまりオートクルーズとか、
はい、
っていうやつがレベル1。
はい。
で、もう一つは車線変更をしないようにハンドルを自動的に切ってくれる前の車についていくみたいなハンドル操作をしてくれるのもレベル1。
はい。
で、どちらかが、システムが行います。
はい。
で、残りの操作は人間がやります。
はい。
で、自動運転というか、まあ、支援運転ね。
はい。
で、走行できるのも、いつでもどこでもではないです。
うん。
で、レベル2
は、
はい。は、加減速とハンドル操作、うん、両方に支援があります。
おう。
特定の領域で支援があるので。
これも条件かってことですね。
そうですね。なので、人が、必ず関与できる状況にないといけません。だから、レベル2のものは、今だとハンドルをずっと離してると警告が出たりします。
へぇ。あ、それも支援？
あ、だから、継続的にずっと支援するんじゃなくて、もしもの時には人が必ず、対応してくださいねっていうことなので。
ああ、じゃあ一応ハンドル操作は自動でやるけどハンドルから手離すんじゃねえよってことですか？
そうそうそうそう。例えば、車が車線を自動的にキープして前の車についていくっていうのができたとしても、はい、
うん、
前の車がいなくなりました。
ほう。
例えば、すごくスピード出して遠くまで行っちゃったとかね。
うんうんうん。
とか、車線のペイントが薄くなって消えていますとか。
おお、よくある。
っていうような時に、運転手さん運転ちゃんとしてくださいって言って、言われたら運転手は変わらなきゃいけないわけ。つまり、お手伝いはするけど、あくまでも人が、運転しているやつを支援するということで、レベル2でも、まあ、運転支援ですね。
はい。
そうそうそう。なので、そこまでのものは、すでに市場に出回っています。
そうですね。その、うん、ありますね。
でね、さっき前の車についていくって言いましたけど、
はい、
加減速で言うと、
うん、
例えば、車間距離が短くなったら警告をするとか、自動的にブレーキがかかるとか、
うん、
前に人が飛び出してきたらブレーキをかけるとか、
うん、
衝突回避とかね。
うんうんうんうん、
あと、加減速と、ハンドル操作が自動になると、例えば駐車支援。縦列駐車をしてくれるとかね。車庫入れしてくれるとか。
お
ー、そういうのも、入ってきます。
縦列駐車が苦手でね。
でも、あくまでも人がやるのが基本ですよと。で、こっから。
これね、ハンドルが真横に見、ハンドルじゃないな。車、タイヤが真横に向いてくれればね、ビッと縦列駐車しやすいよね。
そうなのかな。
ダメ？
ダメじゃないですよ、全然。
うん。なんで開発されない？誰でも考えそうなものだけど、誰も作ってくれない。
まあ、そうなんじゃない？それのために100万円追加でみんな出さないから。あとは、荷室がなくなったりとか、後ろの席がなくなったりすると大変だからね。
はい。
で、レベル3。
レベル3。
レベル3は、緊急時を除き、
ほう。
運転を任せられるっていうのが、レベル3。
ほう。
なので、
はあ、条件がもうかなり、その条件下っていうのが、ほぼフルってことですね。で、何かの時だけ、緊急の時だけ人はいなきゃいけないけど、
そう。
人が出なきゃいけないけど、それ以外の時は、ほぼやってくれると。お願いできると。
そうそうそうそう。例えば、高速道路に乗って、
うん、
左車線をずっと行くときには、
うん、
もう何もしなくていいと。
うんうんうんうん、
ただ、まあ、急ブレーキとか、動物が飛び出してきたとか、
うん、
そういうときには人間がやりましょうとか、
うん、
ていうのがあって、
はい、
ずっと運転している定常状態の時にはそのシステムというか自動運転システムが主体的になるわけ、うんうん、
はい、
そこが、2と3の大きな違いで、
はい、
一応ねレベル3相当の車っていうのは開発はされてるんですけど、
う
ん、まだ、実用化というか、売ってそれを使ってるっていう実績がない状態が今ですね。それはね、難しいのは、事故を起こした時に誰が責任を取るのかっていう、その法律的な整備。
ほうほうほうほう。
とかね、誤動作した時の、責任者は誰かっていうのがあって、レベル2までは、あくまでも、自動運転システムは支援だから、その運転者が悪いと、何か事故があったりした時に、全部責任を持つと。一方で、レベル3からは、システムが運転の、コントロールを全部行うタイミングがあるんで、その時に、例えば、間違った操作をしてしまった時には誰が責任を持つのかっていうのがなかなか大変。
それは、まあ、結局、その法律的なものは、まだ出来上がってないですよね。
出来上がってないです。まあ
当然その自動運転に関しては、いろんなメーカーが開発中だし、多分このレベル3に関しては、実験、行動実験が始まってますよね。
そう、だから、目的地を入れると、高速道路に乗ってる間は人間が手を使わなくてもいいっていう実験が始まってる。
ですよね。
はい、それは、ってことはメーカーが責任を持つっていうね。
まあもちろんまだあれですけどね。ただ、ってことは少なくとも法整備も一応裏では議論はされてるってことですよね。
はい。
でもまだ決まってない。難しいですね。
で、レベル4。
レベル、はい、4。
は、緊急時も対応します。うん、あとは、なんていうの、限定エリア内、ではずっと自動の運転がされます。レベル3、レベル3はどっちかっていうと、はい、できるところの方が少ない。あと緊急時は人間が責任を持つ。
まあ、高速道路とかそういう限られた限られたというか、そうそうそう、特定のエリアってことですね。
はい、なんですけど、あ、でもレベル4も一応特定のエリアなんだけど、
うん、
その中では緊急時も含めて対応できると。
はい。
いうことだから、自分家から出て、道路に出て、自動運転対応エリアに入ったら、どこまで行くっていうのさえ、指示しておけば、その間は人間は手を出さなくてもよくなると。で、レベル5。5。5
段階一番最後ですね。
どこでも自動走行。
オール。
うん、つまり、利用者が、運転に介入しない。
もうだから本当に、いわゆる SF で出ているような自動運転ってことですね。じゃあ、今日は、上野行くよ、上野の動物園行くよって、そこさえやっちゃえば、あとはもう、後ろでだべってればいいっていうことですね。
そう、つまり、アクセルもブレーキもハンドルも操作はしない。
おう。
っていうレベルがあって、
うん、
全部の車がレベル5になれば、
うん、全部の車がレベル5になれば、
あんま問題はないとされてるんだけど、
うん、
半分ぐらいがレベル5になって、他の車が、人が運転してるとなかなか大変とかね。
でも、よく、当然まだ今、これ技術開発中で、メーカーによって、その自動運転のシステムが違うじゃないですか。
はい。
で、それだとしても、例えば、トヨタが作るレベル5の車と、日産が作るレベル5の車は、やり方が違ったとしても、同じレベル5っていうのをやっていれば、問題はないんですか？それとも、やっぱり、システムが違うものだと、よろしくないんですかね。
そこはやってみないとわからないです。
最終的にどうなるんですかね。やっぱ一つの方法というか、システムに統一されていくのかな、ベータと VHS のように。それとも、いろんな種類が 生き残るんですかね。
ベータと VHS のように統一はないと思いますよ。
あ、そう。
だって別にメディアがあるわけじゃないんだから。
例えばね、その自動運転って今は車だけの話ですよね。だけど、お台場にあるなんか車の体験コースみたいなのありますよね。
トヨタの、はい。
かな、そこってもうあの道路になんかが埋め込まれてるじゃないですか。
あ、そうそう。で、結局技術開発が進んでいく中で、
うん、
機械が分かるための情報をもっともっとつけないとダメだよねっていうことになったとしたら、
うん、
さっきのレベル4のように、
うん、
限定エリアでは、
うん、
機械任せで大丈夫とか、
うん、
っていうことが起きるかもしれない。その時には道路の設備と車は、うん、何かしらインターフェース通信をしないといけないと思うんですけど、
うん、そうするとその特に道路なんて公共施設に対して物を埋め込めると、例えば日産の技術とトヨタの技術は違いますって言って両方の技術を入れるってわけにはいかないから、やっぱり統一、そこらに関しては統一してなきゃいけないし、そんなこと言ったらクライスラーが黙ってないしとか、なんかそういう風になってくるんですかね。
何をもって同じシステムかっていうのがあって、
うん、
私の PC とあなたの PC は同じソフトが走るけど CPU も違えばメモリーも違えば、同じアプリは走るけど、もしかしたら OS も違ってるかもしれないじゃないですか。
ほうほう。
でも同じことができるんだったらいいよねっていうのもできるでしょ。
あ、じゃあプラットフォームだけ。
プラットフォームってなんだ？
わかりません。あの、駅の、
はいはいはい、
そこよ。まあ、プラットフォームはね、まあいいや、そうじゃなくて。じゃあ、例えば、道路のに埋め込む情報は、例えばね、Bluetooth 通信で速度と、あの、道幅だけデータが常に、提供できるっていう、そこだけ決めちゃえば、あとはっていう感じなんですかね。
そこはね、研究中なんですよ。
まだわかんない。
いくつかのパターンがあって、例えば、街の 3D 立体地図を作っちゃおうっていうものがあれば、
うん、
さっき言った中央線が消えていても、立体地図の中に、例えばペイントが消えていても、
うんうん、
ペイントが消えていても、あの、車はどこを走ればいいか分かるでしょ？
うん、うん、うん。
で、立体地図があるんだったら、その立体地図に乗ってないものは人とか、その、うん、車とか、動くものだっていうのも分かったりするっていうようなアプローチもあったり、
お、
う、ー、ん。もう一つは、今、小林さんが言ってくれたような、公共の方に何かしら情報を持つ。
うん。
うん、機械が読み取れる情報を持つっていうパターンとか、
うん、
あとは、車と車が、ある、うん、なんていうの、方法で通信をして、
うん、
あの、どこどこに私はいますっていうのを周りの車と通信すると、
うんうん、
ぶつからなくて済む。例えば出会い頭の事故とかがなくなるとか。
うん、ああ、思ってたの、最近っていうか運転してる時によく思ってたのが、自分の車の位置情報的なものをどっかに集めれば渋滞情報ができるかなと思ったことはある？
すでにあの Android 端末というか Android 携帯というか Android スマホでは、それぞれの位置情報を集めるどこが渋滞してるかっていうのは Google マップに出ますよね。
ああ、それは Android のデータっていうことなんですか？
基本はそれで、自律的にできるんでっていうようなことがあったり、ちょっとね、皆さんに考えてほしいのは、さっき言った、結局ね、ハンドル操作と加減速しかないんだったら、人間は何やってんだと。
今、運転してる人はってことですか？それとも
未来の、そう、今運転してる人は。今運転してる人は、周りを見ながら、自分の行きたいところへの道順を確認し、
うん、
で、それを、間違えないように、どっかの角で曲がるっていうのをやるっていう、カーナビができそうなことをやってるね。で、もう一つは、車がちゃんと交通法規を守るために、信号を見たり、標識を見たり、して、その、こういう風に走らなければいけないっていうのをやってるよね。
ほー、そうか、なんか、無意識にって言い方は変だけど、運転してるけど。
当たり前のようにやってるけど。
実はそういういろんなことを判断しながらやってるわけで、そう、複合的に。それ、そうか、しかもそれを自動でするってことは、一つ一つを洗い出さなきゃいけないわけですね、人がやってることを。
で、さっき言った通り、前の車が、うん、発進したら、くっついて発進しなきゃいけないし、車間距離が詰めすぎたら、ブレーキかけても止まれないなっていう距離にならないように車間距離を開けなきゃいけないし、何かが飛び出してきたら、ブレーキをかける。駐車しているなんか邪魔なものがあったら避けるっていうのをいろいろやってるわけ。だから、外界を認識して、いろんな条件で、ハンドル操作と、アクセルとブレーキを操作してるんだけど、なんとなくこう自動運転ってホニャララができますみたいなのがあるけど、それってやっぱり、レベル2、1みたいなところでは、人間が不得意なところをカバーするように。例えば、高速道路でずっと同じ、速さを保つのはめんどくさいけど、それは機械の方が得意だからやりましょうとか。あとは、よそ見していてもぶつからないようにっていうのは、コストをかけてもみんなやりたいことだから、そこは、補助しましょうとか。っていう風に、人間は何をやってるんだろうっていうのを洗い出すっていうのをまさにやるんだよね。で、それがレベル3とレベル4になってくると何がだんだん違ってくるかっていうと、結果がうまくいけば、人間がやってることの真似をしなくてもいいかもしれないっていうのが出てくるわけ。さっき言った、人間がやってることって、一時停止で一時停止して、左右を確認して、向こうから速い車もいないし、人も渡ってないから発進するわけでしょ？安全確認っていう名前で。で、さっきも言った通り、出会い頭の事故が起きるっていうのはどっちかが安全確認をしてないから起きるわけじゃない。
はい。
なんだけど、他の車がどこにいるか、自分の周り100メートルの車がどっち方向にどのスピードで走ってるかっていうのが、自動運転システムが分かれば、
人間。いや別に一時停止しなくてもいいと。
まあまあ。
結果としてぶつかんないからっていうことですね。
っていうことができるようになるわけでしょ。
はあ。はあ。そう。あのね、考えたことあるの。よく、まあ、今は道路という平面で動いているから交差点というものがあるけど、それが立体になった場合に、交差点ってなくなるのかなと思って。それは
でもあれだよね。全部の交差点を、高速道路のインターチェンジみたいに。
そうそうそうそうそう。
派手にしてあげれば。
そう。
みんな合流と分岐しかなくなって。
そう。
停止はなくなるんじゃないか。
そうっていうふうに思って、で、まあ、タイヤを使う、まあ、道路であれば大変だけど、まあ、理想というか最終的には、空飛ぶじゃないですか。
最終的に飛ぶかどうかわかんないけどね。
一応その SF では空飛ぶじゃないですか、飛行機は。
いや、飛行機は今も飛んでる。
じゃ違うな。空を飛ぶって言い方いいんだけど、宙を移動するじゃないですか。空って言うとすごく、飛行機って言うと高いところ行かなきゃいけないけど。
まあ、
車と同じような感じが。
普通の人たちの移動手段がね。
そうそうそうそう。って言ったらそういう上下方向をうまく活用すれば、止まらなくて済むなとか。で、若干やっぱり合流とかで、渋滞的なものが発生しないわけではないかもしれないけど、まあでもそこら辺も制御さえできればできるよなっていうことを、むむむむ考えたことあります。
そう。なので、今、実現が進んでいるのは、人間と同じように安全確認ができること。あとは人間よりも機械が得意な制御ができること。急ブレーキとかね。
はい。
で、なんだろう、障害物がないかっていうのを人間の目と違って見えるセンサーができていたり、で、だんだんそういうのが進んでいくと、霧の時にも人間の目では見えないけど、センサーでは見えるっていうことが作れるかもしれない。っていうふうに、人の知覚を超えたセンシングができるっていうのと、もう一つは、機械が読み取れる情報を交換するっていうね、方法があると、さっき言った Google の Android は、車の密度がわかるとか、車のスピードがわかるんだったら、全体最適すると、どこにも渋滞がないように車を割り振るということもできるかもしれないわけじゃない。一箇所に固まるから渋滞するわけでしょ？
そうね。じゃあ、東京駅に5時に着きたいって情報さえ入れれば、結局5時に着く目的を達すれば、ちょっと遠回りしても渋滞が発生しないように着くこともできるわけ。
そうそうそう。
そうふりもできるわけ。そこ場所だけじゃなくて時間っていう要素を入れれば、ストレートで行かなきゃいけない人もいるかもしれないけど、時間に余裕があったら渋滞発生しないような道を通ってあげるっていうのも考えられるわけですね。
っていうようなことが起こったり、いろいろこう、突飛な考えが広がっていくのもあったりするんですよ。で、もう一つは車の燃費がどんどん良くなるっていう方向もあるじゃないですか。
そうね。かなり今良くなって、ガソリンスタンドが本当に潰れてってますね。
で、もしかしたら、うん、走っている方が、駐車場に停めてるよりも、維持費が安い世界が来るかもしれない。
なんと。
わかんないけどね。
もう、場所を、土地を使わずにってことね。
うん、ちょっと、公共施設的には難しい問題あるんだけど。うん、でもそうすると、車は自分が降りた後、うん、止めないで、ぐるぐる回って、次に乗るときに、乗る場所に来てればいいわけじゃない。
長瀬のタクシーみたい。
修学旅行のバスじゃないけど。
ああ、はいはいはいはいはい。
ね、そうすると自分の予定だけ、決めておくと、うん、好きなとこで車を降りて、好きなとこで車を乗るってことができるかもしれないっていう世界が来る。要は、運転が自動になるだけじゃなくて、マイカーなのに好きなところから好きなところまで乗って、他は乗らなくていいけど、車のために歩かなくていいっていう世界もできるかもしれないとかね。
いや、来るとしても来ないですよね。
の一方で、ジャカルタだっけな、東南アジアの、街とかは急激にこう車が増えてしまって、うん、全部の車が道に出ると、うん、道が全部埋まるよりもたくさんの車が街にあるっていうことが起きるっていうのがありまして、つまり、車が多すぎて、機能しなくなるっていう可能性があるっていうのがすでにもう起こっていたりして。
うん、
そんな中で、自動運転っていうのをただ単にね、今人が運転しているのが自動になるっていうだけじゃなくて、もっともっと進むと違う使い方、違う付き合い方っていうのができるかもしれない。で、それは、その、かおりさんが言ったように、空中に浮いて、三次元的に世界が使えるなんていうことが起きなくても、
うん、ただの起きなくても
道と自動運転と機械が機械同士が通信する、あとは人の予定と、全体最適ができれば、もっともっと新しいことができるのかもしれないなとか思うわけですよ。
まあでもそういう世の中になったらマイカーを持つ今でさえ車が売れないわけですよね。
そうです。
で、カーシェアリングみたいなものが主流になってきたりとかしてると、そんな世の中になったら本当に個人で車を持つというメリットが、メリットというのかな、ないというか、車を持ってる人ってまあ、利便性、例えば子供が多いとか荷物が多い、電車だとなかなかとかいろいろあるけど、そういうのがなくなったら持つ必要がなくなりますもんね。
そうそう。で、やっぱり車を持ちたいっていう人がいるんじゃないかっていう説もあるんだけど。
運転好きな人はそうですよね。
それはね、それで全然構わないんですけど。
でも自動運転の世の中で自動運転しない人になるわけですよね。
そうです。だから、すごく高いお金を払わなきゃいけないかもしれないけどね。
ああ。おー、保険とかが。
で、昔々。
はい。
昔々。音楽を聴くにはコンサートに行かなきゃいけない時代があって。
はぁ、あ、CD もないの。レコードも出てる前ってことですか？
そうそう。で、それがレコードになって所有できるようになりましたと。
はい、はい。
で、レコードをたくさん、集めて、
うん、
好きな音楽が好きな時に聴けるというふうになったんだけど、うん、持ってない音楽は代わりに行かなきゃいけない。うん、それが、すべてのライブラリーが持ち歩けるようになったっていう時代があって、iPod で。
はい。
で、それが今は、ストリーミングだったり、サブスクリプションっていうやつで、好きな音楽がいつでも、ネットワーク越しに聴けるじゃないですか。
はい。
お金を払えば。
うん。
っていうのになっているっていうことで、人々は実は好きな時に好きな音楽が、好きなように聴ければいいっていうところに落ち着いて、 一方でコンサートが楽しい、ライブが楽しいっていう人もいる。
うん、ほうほうほうほう。
で、じゃあ移動するときに皆さんは自家用車を持つのは、だって自分が乗りたいときに必ず乗れるでしょ、自分の車があれば。だって、うん、うちは子供がいるからチャイルドシートがついてないとダメだし、
うん、
とかうちの玄関先で荷物が積めて、うん、行き先の玄関先で荷物が下ろせなきゃいけないとか、
うん、
だから自家用車を持つって言ってるんだけど、それが全部できちゃうんだとしたら、今好きな時に好きなように、
うん、
ん、好きな時に好きなようにね、できちゃうんだとしたら、じゃあ月々5000円とか月々1万円払ってその権利を買うっていうことが、もしかしたら一番効率がいいかもしれないとかね。なので自動車会社はそんな未来が来るかもしれないと思いながら、新しい自動車を考えてたり、新しい自動車が売れなくなるっていう世界を考えたりするんです。
売れそう、そうか、なんかすごい矛盾をはらみながら新しい車を開発するわけですね。
そうです
ね。まあ、どういう未来になるかは正直今からは読めないとは思うけど、やっぱり自動運転化が進むに従って、そういうふうに本当に車を持たない社会というのが来る可能性があると思いながら、そういう車を開発しているわけですね。
で、さっき言った、じゃあ運転が好きな人どうするかっていうと、手動運転専用道路に行って、かもしれない。今はサーキットっていうところがあるでしょ？
あ、ありますね、はい。
だし、音楽もコンサート聴きに行くには行かなきゃいけないでしょ、
うんうんうん、
だとしたら、もしかしたら。
車運転するためにそこに行くと。
そうそうそう。だって、乗馬だってそうじゃないですか。
まあそうですね。
昔は自分力
で。いや、乗馬別に、軽自動車で、軽車両で、別に車、まあ高速道路は行けないけど、車両は受けますよ。
いや、そういう感じで、ちょっとすいません、ちょっとすいません、自動運転の方、ちょっとすいませんって言いながら、運転するのかもしれないなっていう。で、それを自在に運転したいときには、馬と自在に戯れたいときには、どっかに行かなきゃいけない。みたいな時が来るかもしれないし、その頃の人たちは、車運転するなんてちょっとノスタルジックな趣味じゃない？とか。
あとは、バーチャルリアリティみたいな感じで、実際には運転してないけど満足できるような世界になるのかもしれない。
とかね。だし、バーチャルリアリティどんどん進めていくと、本当に移動しなきゃいけない時っていつだっけ？みたいな話になるかもしれない。
しかもそっか、運転してなくても運転してる風に、その、自動運転してる時に自分が運転してる体でゲームしてればいいわけだ。
それでもいいし。
はぁ、
あ。そう、だから、新しい、移動手段の提案でよく出てくるのは、ただ単に移動するんじゃなくて、移動しながら、ながらほにゃららができるっていうもの、
うん、
いや、街に出てやりたいことが全部車の中で移動しながらできるっていうことができるかもしれない。はあ、まあまあ、多くの人は寝てるっていうのもあるかもしれないですけど。
そうね、F 分の1の揺らぎっていうの一時流行ったけどね、ねえ、寝やすいわけですよ。
だし、今もすでに、タクシーに乗ったり、バスに乗ったりしてる人は、
うん、
寝てるか本読んでるかスマホいじってるでしょ。
そうね。
か、おしゃべりしてるか。
景色を見る。
仕事してるか。そうだ、景色を見るのは、観光バスはやっぱり景色が見られて、旅行に行く、車が、
はい、
もし、そのシェアリングというか、将来の車だったら、どこどこに行きたいっていうと、途中途中で、右に見える何々で、左に見える何々でっていう案内は、車がしてくれるのか、スマホがしてくれるのか、それとも、全然違うものが案内してくれるのかもしれないし。
ロボット。
何がいいんだろうね。
猫型ロボット。
4次元ポケットのやつ。
まあ、あれでもかだし、本当に猫目でもいい。
猫バス？
あ、いいね。
みたいな感じで。
猫バスあれ、年齢制限あんのよね。
らしいね。
そう、乗りたい。
たまに、こう、幼稚園の通園バスとか見ると、
お
中の椅子がすっごいちっちゃくて、
お
こう
あ昔って幼稚園バスって、
はい、
なんだろう、例えば、 蒸気機関車の形をしてるとか、すごいデコってたじゃないですか。最近ああいうのは少なくなったなって気がするんだけど。
デコってないよ。
なんかすごい子供が喜びそうな形をしてたのが多かった気がするんだけど。
いや、全然覚えないです。絵が描いてるのは見ますけど。
まあ、絵はね、でも絵も昔ほどすごく描いてるの見ない？昔は、例えばアンパンマンだったり、食パンマンだったり。
それ全然バリエーションじゃないと思うよ。
いや、今アンパンマンくらいしか思いつかなかったんだけど、なんかそういう、その時のキャラクター？
キャラクターはもうないんじゃない？
子供が好きなキャラクターとかが、いっぱい書いてあったような気がするけど、そういうのも少なくなった気がするんだけど。
ただデコってあるやつはそんなに私は覚えないし。
え、いや、なんかね、いとこの、おいっ子のか、おいっ子の、ミニカーコレクションに、トミカ幼稚園って書いてある幼稚園バスは機関車の形してた。
それはミニカーだからじゃない？
いや、だけど、確かに昔こういうのがあったなって気がするわけよ。すごい、あれではないけどね。でも、最近そういう、デコってる感じって見ないなって。
ちょ、田舎だったからかな。トーマスの顔がついてるバスはあってもいいかもしれないけどね。
そういうのもなんか。
あとはなんだっけ、サファリパークの中のバスはデコってるけどね。
ああ、はいはい。サファリパークに自分の車で行って結構傷とかつけられないのかね。
まあ、たまにあるみたいですよ。かじられるとか。そういう人は自分の車を駐車場に停めて、サファリパークのバスに乗ってください。
もうそろそろ多分多摩動物公園のライオンバスが復活するのかなと思って。
お、そうなんですね。
なんかずっと工事してて。
園内を回るやつ。
じゃなくて、ライオンエリアが、ライオンが地下というか半地下にライオンを放し飼いにしてるみたいな感じで、そこのところを回れるサファリパークもどきがある。
あ、そうなのね。
そうそう。で、そこがもうずっと工事をしていて、なぜか、そのライオンバス乗り場っていうのが、アラビア風の建物だったの。で、そこ今度は、まあ、完成予想図見ると普通の建物になってるけど、
ライオンバス発着場の耐震化のに伴う工事のため、当面の間運行を休止しています。
そう。大変なのよ。だから、結構、ぐるっと大回りさせられる。
うんうん、
このおかげで。
まあでも、多摩動物公園は、丘陵にある動物園なんで、
大変。
結構、上り下りも多いし、大変ですよね。
結構大変。しかもそれで、はい、もう不用意にアップダウンさせられる。本当だったら、まっすぐに、坂をまっすぐに上がればいいところをぐるっと大回りして、ラボってを下ってさせられて、やっとライオンが端っこのエリアで見られるぐらい。
それもお楽しみですよ。
いやー、疲れる。
はい。ということで、今日は自動運転の話をしたんですけども、
はい、
ちょっとね、レベルの話だけではなくて、人間が運転の時にどんなことをしてるんだろうっていう見方と、もっともっと、自動運転が進む、または、各車じゃなくてね、その全体のシステムが変わっていくと、運転というか移動の体験も変わってくるんじゃないかっていう話をしてみました。
おー、いい。
この番組では引き続き皆様からの質問や、ご意見のメールをお待ちしております。メールの送り先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんない理科の時間は、そんないプロジェクトというグループで配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんないプロジェクトでは、この番組の他に、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しています。すべての番組、また過去に配信した番組はですね、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトで聞くことができますので、ぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
また、そのウェブサイトではですね、文字のブログも好評連載中です。また、はい、Twitter での情報発信や YouTube でのコンテンツ配信も行っております。そちらは、そんないプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、梅雨真っ盛りな割に、 と満月がとても綺麗だった。
お、なるほど。そうね、梅雨ね。去年は梅雨って宣言されたら雨降らなくなったんですよね。今年はなんか比較的梅雨っぽい梅雨だなって気がします。
降ったりやんだりですね。
うん、いわゆる梅雨の日。
はい。
でちょうど収録の頃は梅雨の晴れ間と呼ばれてて。
そうですね。旧暦だと5月じゃないかな。
梅雨。
なので、うん、さつき晴れは梅雨の間の晴れ間がさつき晴れっていうね。
へえ。あ、
などというこう旧暦と新暦のズレもあったりして、ということで、そんな理科の時間第313回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。